クロニクル経済番組グリーンビジネスの時間です。この番組は2020年代の最注目トピックグリーン経済をテーマに、最先端のビジネスやテクノロジー、そして企業家たちに焦点を当ててお届けしていきます。改めましてこんにちは、ニュースピックス地球支局の岡井沙です。
同じく地球支局の後藤直義です。
いや、後藤さん、今週のゲストはですね、スペシャルなゲストをお招きしてますよ
我々の同僚のニュースピックスニューヨーク支局の森川淳さんをお招きしていますと。
はい、森川さんはですね、世界の脱炭素ビジネスの最前線を描いたグリーンジャイアントの著者でもありまして、この番組を聞いてくださっている方々も見てくださっている方は多いんじゃないんでしょうか。はい、彼はですね、実はつい先日ドイツに2ヶ月間スカラシップで行ってきたばかりなんです。ドイツといえば後藤さん、環境先進国としても有名ですよね。
ドイツといえばもう本当に、日本とよく並べられる国で、GDP で日本を抜かして世界3位と、やっぱりフォルクスワーゲンとかアウディとかダイムラーベンツを作っている国でもあり、またゼーメンスとかね、製造業が非常に発達している国でもありますと。でもちろん、再エネを筆頭にですね、非常にこうグリーンでは先進的なヨーロッパの国という一面を持っていて、もちろん森川さんはですね、エネルギーや、そういった技術の、スペシャリストとしてですね、ドイツで2ヶ月暮らしながら、この環境先進国であるドイツはどうなっているのか、経済はどうなっているのか、文化はどうなっているのかとですね、暮らしながら学んだと。そしたらみんなめちゃめちゃ疲れていたと
思ったよりね、帰ってきた森川さんの顔が曇ってたんですよ。だから今回のテーマはね、グリーン疲れ、エコ疲れ、ドイツの人たちがめちゃくちゃなぜか疲れているという、
そういうことなんですよ。
そういうのテーマに、
これね、森川さん珍しいですね、この番組でも、イノベーションがすごい、あのソリューションがすごいっていうのは結構多いんですけど、今回はですね、グリーン先進国が結構疲れてるトークで番組を進めていくというですね、新しいコンセプトでお届けしますと。
はい、そして番組が始まる前に一つお知らせがあります。
はい、我々ですね、地球支局が3月11日12日にですね、アメリカの MIT ですね、マサチューセッツ工科大学というアメリカでもトップ3に入るエンジニアリングスクールを抱える、もう最高学府ですよ。ここでですね、このクライメートの人にとっては見逃せないイベントがあるんですね。 MIT エナジーカンファレンスというんですけれども、ここ我々取材するんですが、実はですね、日本に皆さんもこの丸々2日超豪華なクライメート起業家、リサーチャー、それに政策決定者が出るこのパネルとかですね、ディスカッションをオンラインで見ていただけると。岡さん、
これいろんなね、テーマがあって面白いんですよ。やっぱり新しいグリーンな化学産業だとか、リサイクルビジネスだとか、洋上風力だとか、あとはグリーンなキャリアと仕事だとか、いろんなセッションがあるのと、出演者もすごく豪華なので、もし興味があったらぜひぜひ MIT エナジーカンファレンスでググってみて、チケットオンラインでも買えるのでね、よかったら見てみてください。
そうですね、これめちゃめちゃ面白い、最先端のクライメートビジネスの議論が見れると。学生さんで1人40ドルぐらいと、で一般の方で1人200ドル、2日間ですから1日100ドルぐらいですけど、正直日本のイベントとか飲み会に1回出るぐらいなら MIT の最先端のクライメート授業を家でがっつり勉強した時にはリターンは計り知れないのではないのかということでですね、ちょっと宣伝にはなりますが、我々が取材を受けていただく MIT エナジーカンファレンス3月11、12ですね、オンラインのチケットをぜひ興味ある方は見てみてくださいと。
はい、ということで続き本編に行ってみましょう。グリーンに疲れた森川さんをお招きします。はい、本日は森川淳さんにお越しいただきましたようこそ、
よろしくお願いします。なんで笑ってんのかな、
ついに
ようこそお越しくださいました。
グリーンビジネス1周年記念の、お年玉的コンテンツとして、今日はですね、ニュースピックスのニューヨーク支局長でありですね、エネルギー分野のエキスパートでもある森川さんに、なんとすごい話をしてもらえると聞いてます。岡さん、
すごく楽しみにしてました。
なんとグリーン大国ドイツで森川さんが2ヶ月ですね、留学というか、スカラーシップで行って暮らしてきたと。そこで見てきたものがなかなか整理できないぐらい複雑なものを今日ベロッとトークで出してくれるということで、大変興味を持って楽しみにしてました。森川さん、ようこそ。
お願いします。
お願いします。いや本当ね逆にありがたくて、
はい、
本当整理ができなかったんですよ。
何が
本当に整理ができないほど複雑な気持ちを今胸に抱えてるんで
胸に抱えてる。
ちょっと岡さん後藤さんに解きほどして
もらえ、ね、言えばなんかすごくクリーン進んでるような感じもするし、ホットドッグとかもおいしそうだしビールもおいしそうだし楽しい2ヶ月だったのかと思いきやそうじゃなかったんです。
まあ一つ忠告するとホットドッグはアイスランドでありあのドイツではないと。でドイツはソーセージである。ああ、まあ、それが最初の指摘点なんですけど、いや楽しかったんですよ。もちろんすごく楽しかったし勉強になったんだけれども、そのドイツがいわゆる環境だったりグリーンの先進国であるっていうことは、まあ、そこは全然否定しない事実なんですけど、まあ同時にね結構やっぱり苦しんでるなと。ドイツ苦しんでる、疲れてるな。まあ、例えばちょうど先日ですね、あのまあ向こうに行ってる時はそうでしたけど、その日本の GDP がドイツに抜かれたと。
そうですね、
日本ダメダメじゃねえかと、
うん、
結構そういう論調なんですけど、僕の感覚だとドイツの方がもうそんな、まあ、まずそれがあんま報道されてないっていうのもありますし、
世界3位にドイツがなって日本が抜いたんだとやったぞっていう感じでは全然ない、
全然ない、
全然
報道もされてないし、むしろちょっとやべえぞってみんなが思ってるっていう心のどこかしらでっていうのが一番の感情です。これはグリーンとかエネルギーの上とめっちゃ密接に関わってくるので、まあ、その辺を話せればなと思います。
そもそもまずこのオーディエンスに大前提として、まあ、ドイツというのは一般的にグリーン先進国であると、これはなぜそうなのかという、うん、まず前提知識を簡単に教えてもらってもいいでしょうか。
了解です。どこまで遡るかによるんですけど、
うんうんうん、
まずドイツと日本っていうのは1970年代のオイルショックの直後から、まあ、ソーラーを最初にどんどんやってきた、まあ、第一人者ですと太陽光発電ですね。で2000年ぐらいにはまあめちゃめちゃドイツが世界で一番ソーラー入れてましたっていう前置きがあるように、まあ基本的に新しい旧来ではないエネルギー源で発電していくってことに関してはすごく前向きにやってたと。まあその後いろいろ政府のあれはあるんですけど、補助金とか、まあ政治がかかる分野なんで失敗するとこあるんですけど、まあいずれにせよ今このパリ以降の気候変動対策っていうのが一番盛り上がってる中でも、普通日本が2050年にカーボンニュートラル、
うんうんうん、ネットゼロってやつです、
排出量実質ゼロやりますと、2050年がスタンダードになってる中でドイツは2045年やります
と。10年早いと。
いや5年です
やべ、完全
にすごい堂々と間違えてますけど、
すいません、
私でも計算できる、
はい、はい、すいません、5年早いと。
5年早い。2030年再エネ 80%。
おお、
これはコンサンプションなんでキャパシティじゃないです。キャパシティじゃなくて実際に消費される量って、まあ、かなりすごい量ですよね。
ほぼ再エネで動くってことですよね。日本は第6次エネルギー計画で2030年って 35% ぐらいですか今の、う
ん、いや46なんですけど、でもそれキャパの問題なんで、多分消費量だともっと差がいですよね、はい、低いですよね。なんで結構すごい。しかもその上に、ニュースでもあったようにこの再エネって言ってるんですよね。そのゼロエミッション電源じゃなくて再エネって言ってるので、ここに原子力は含まれないと、2023年の4月に全部カットしてるので原子力なしの再エネオンリーで 80% っていう、まあかなり激しい目標を立てていますと。で実際にやっぱりアウシュのエネルギーへの知識とかも高いし、実際結構、まあ、これはその2022年にドイツ行った時にやっぱり若い20代とか10代の男の子女の子男性女性に話聞いてもエネルギーでめちゃめちゃ自分の意見を言うようなすごい意識の高い国であるし、まあ、あと取材で言ってもなんか日本とは違ってやっぱエネルギーのコンサルとかエネルギーのシンクタンクとか、まあ、そういうところ結構若い人が行って、まあ、すごい、なんていうか意見を活発に交わさ買わせたりとか、基本的にはすごい意識が高いし先進国だし進んでる。
いいじゃないですか、うん、つまりしかも GDP で世界3位まで行ってる上にその再エネの普及も非常にアグレッシブで実際みんなの意識も高いと。なのになんでこんな暗くなってるんですか、うん、皆さん、
まあ、まず一つはドイツ自体があんまり晴れない、天気が悪い国である
天気の話か違うそうじゃないだろう。
いやこれ一つ関係あって、やっぱり衝撃だったのは再エネ話 80% にすると。で、うん、今インフレで各国風力とか洋上風力伸び悩んでるにもかかわらず、あんだけ天気の悪い国で太陽光メインにエネルギーを 供給していくってこれすげえことだなと思わされたんですよね。
いけるんですか実際。確かにそんな雨降ってたら、
いやら相当バッテリーとか入れないといけないし、相当送電も効率化しないと無理なんですよ、どう考えても、うん、で基本冬は4時半とかには暗くなるので、そこを夜とかに風がめっちゃつい強く吹いてくれなければ結構毎年厳しくなると。
なるほど。
まあもちろんそこにあの日本と違う条件があって、隣の隣国から常に輸入できると、逆に多すぎるときは輸出できるっていう、まあそういうあの日本とは違うシステムがあるんですけど、なんで天気も半分冗談なんですけど半分事実で、
リアルってことですね。
2030年 80% に向けて太陽光はもう目標オーバーぐらいで進んでるんですよ。
なるほど、すごいな、うん、
だからそこはすごい。ただなんで暗い気持ちになったかっていうと、2022年に私はベルリンに行ってるんですよ、
うんうんうん、
そうです
ね。それはもちろん夏だったんで9時まで明るかったしっていうのもあるかもしれないですけど、なんていうかね、その時はもっとね、ドイツ、私の知る限りですよ、いろんなその政治とか専門家だけじゃなくて一般的な人と話す時の勢いとかモチベーションとかテンション感がやっぱ1年で半減ぐらいしたなっていうのを感じさせられて、
そんなに
やる元気がなくなったと、
はい、これなんでかっていうと、ドイツとかヨーロッパのグリーン政策っていうのは気候変動だけじゃないんですよね、
うんうんうんうん、
気候変動 1.5 度以下にしましょうっていうのはもちろんありますと。でこれはパリ以降の一つ目標だけど、2022年っていうのはウクライナの戦争が始まりましたと。でドイツっていうのはウクライナとの間にポーランドしかないんですよ。すごい近い、移民とか難民もすごい来てる。なのでめちゃめちゃやっぱりあの戦争のことを身近に感じていて、だからこそこれまでロシアに思いっきりガスを依存してたのをやめましょうと。でそもそもまあパイプラインも止められちゃったんで、もうやめましょうというかやめざるを得なかったんですけど、でもこれは民主主義の守らないといけないと。太陽光とかはそういうあの化石燃料っていうのは基本的にはなんていうか独裁者を生みやすいというか、
まあ、権力と結びつきやすい、
ね、権力と結びつきやすいんですよ。そういうところを稼がせてしまうような化石燃料にを輸入して自分たちのエネルギーを不安定にさせるよりは太陽光で民主主義守りましょうみたいな、フリーダムとかエナジーインディペンデンス、
分散電源で
自給率を高めましょう、
自分たちの自由を守るんだと、そういう機運も高まるということですよね、そのウクライナ戦争を機に。
そうなんですよ。なんでエナジートランジションっていう言葉と同時にエナジーインディペンデンスっていうその独立自給っていうのがすごく一つのキーワードになってて、それは石油とか化石燃料ではなく再生可能エネルギーであると、自国の太自国に降り注ぐ太陽の光と風で発電できるんだからこれが一番いいじゃないか。でこの2020年に行った時はやっぱウクライナ起きたばっかなので、みんなやっぱりもうプーチンに稼がせるわけにはいかんと、なんとかイノベーションと節約と我慢で乗り越えれるはずだっていう、後藤さんも知ってるんですけど、一人私にの友人に、
アキラ、
アキラっていうね、かなり頭
誰なんだよっていう、この前、このポッドキャストで、アキラって誰なんだよと。
アキラの素性は詳しく語れないんですけど、まあ、相当バカなやつなんです。
なるほど。
脳天気でバカなやつなんですけど、そいつまでもがやっぱ、プーチンにあれさせるわけにはいかないみたいな、ちょっとぐらい我慢してでも、うん、エネルギーを自立すべきだと言ってたんですけど、ところがですね、今回行ったら、
どうなってます？
まあ、天気は暗いし、
天気は暗い。
で、やっぱドイツに、ウクライナの戦争に加えてイスラエルも来ましたと、
うん。
イスラエルといえばユダヤ人も含めて、ドイツとは結構関係が深い。関係っていうか、いい意味での関係というか、因縁がある。まあ、いろんなことにやっぱり、全部耐えていくのが疲れててですね、同じテンションでエネルギーのインディペンデンスとか気候変動目標の達成っていうことを語ってる人やっぱ出会えなかったんですよね、うん、
なるほど。
このみんなのテンションが下がるとエナジーインディペンデンスってできなくなるんですか？このみんなのテンションが下がるとどうなっちゃうんですか、ドイツ。
あ、それはすごい質問ですね。
いや、マジで困った時に時間が
かかるの
ですじゃないですか。
2つ答えがあって、なんでテンション下がってるかっていうと、それが難しいからでもあると。っていうのはやっぱり、まあ、再生可能エネルギーもそうなんですけど、まあ、一番わかりやすいのが EV かなと思うんですね。
EV、うんうん、
で、ここはやっぱり、なんか簡単に語りにくいんですけど、全体的な共通事項として、 ドイツが EV かなり強力に進めようとしてるイメージは日本人持ってるじゃないですか。
ありますよね。やっぱ、まあ、
なんかそれがハイブリッド潰しだとか、そういう謎の部分は別としてですよ。あるわけですよね。ただ、その EV がやってるドイツのフォルクスワーゲン、メルセデス、BMW っていうこの3社がもう全部苦しんでるんですよ。っていうのは EV わーって進めようとしてるんですけど、一番売れてるのはテスラであり、BYD でありっていう。ドイツは結構中国との関係も強いので、中国車も結構入ってきてるんですね。で、全然ダメなんですよ、ドイツ3社。もちろん利益出してないっていうレベルじゃないですけど、どちらかというとその2社には全然追いつけてない。でも後ろ見たら、バカにしてたはずというか、遅れてるなって揶揄してきたはずのトヨタがバリバリ稼いでると。すると、何が正解だったんだみたいなことを結構やっぱ自動車業界の人も言うんですよね。ドイツ人の意識としては、もちろんそのトヨタのやり方がいいとは思ってないんですけど、でも、やっぱり安くて消費者がいろんな物価とか電力代も上がる中で買えるのって未だに ICE の内燃機関車であると、うん、で高付加価値路線で行こうとしてもそこまで金出ないし、やっぱテスラもベルリンに工場作ってるんで進んでますみたいなことがあって、なんか基幹産業である自動車までもが苦しいことになってるみたいな、なんかそういう状況になってるんですよ。だから本当ならもう EV にやって一番最初に EV 化進めて稼いでるはずの自分たちが苦しいじゃないかみたいな現実。
もともとは EV で稼ぐっていう川残業があったわけですよね、フォルクスワーゲンにしろ、うん、それはいつ、これは何が誤算だったんですか。繰り返しになるんですけど、
誤算はですね、いくつかあると思うんですけど、一番はやっぱり技術としてテスラ中国に追いつけていない。
なるほど、より良い車がその両社から出てきまくって
出てきている
ということです、
うん、でそれはその EV としての性能もそうですけれども、ソフトウェア、結構やっぱドイツ車のカーエンターテインメントっていうんですか、
その入った時のインフォマッチングですか、
あれ
なん
か厳しいんですよ、情
報ディスプレイがひどい、
ひどい、全然見間違いです
。iPhone と初期の富士通が作った Android OS のスマホぐらい違いありますか。
厳しい、本当それそんな感じですよ。だってい
やー発熱しちゃうからね、すぐ富士通のやつとかもうなくなったと思うけど、
その、まあ、またさっきのアキラの話に戻るんですけど、いつも変なところに手のセンサーが反応していつもなんか救急呼びかけてて必死で止めてましたからね
そのポンコツフォルクスワーゲンソフトウェアの誤動作でそういうことが起きてしまう、
そういうことが起きちゃう
ダメダメじゃないですか、
うん、そうすると、じゃあ EV が売れてないって話じゃなくて、いいのが作れてないっていうのが一番の問題。
そうですね。で、売り上げも売れてはいるんだけれども、うん、その2035年に EU 全体では本当はガソリン車を撤廃する予定だったわけですね。まあそこにちょっと穴はできましたけど、そのレベルでは進んでないんですよ。やっぱ補助金が止まった瞬間にやっぱり一般対象は買えなくなるから、どちらかというとやっぱ余裕がある人が買うだけのものになってて、そこまで値段を下げられるのはテスラ中国っていうことになるので、そこでドイツの産業自体は、だから気候目標は下げなくてもいいかもしれないけど、それと同時にドイツ産業が苦しくなる可能性っていうのはみんな本気で危惧しだしてる。そこが多分 GDP とかとすごく関わると。
そしたら、その日本の車メーカーはそれを見て何を得たらいいんですか。例えば、あ、やっぱりだから下手なものに手出すからそういうことになるんじゃん。
やっぱりトヨタは天才だったみたいな話になってるわけですよね。
そうそうそう。じゃあやっぱりハイブリッドにしとこうみたいな話なのか、どういうことを感じました、そのドイツの見てて。
まあ、これはね、そのいろんなイデオロギーがあるので、アサーティブというか断定的なことは言うつもりはないんですけど、そういう感想を抱くじゃないですか。僕らトヨタがある国にいるから。そういう感想が出てくるのは事実なんですけど、でも基本的にね、ドイツのエネルギーの専門家に聞くと、なぜドイツ車が今ダメかっていうと、 EV シフトが遅かったからって言ってるんです。長年ずっと言ってきたのに全然やらずにギリギリになったから負けてんだとっていう話なので、まあ、これどの角度から見るかによって全然違う。
確かに。 つまりもっと早ければテスラや BYD と戦えるもっと優れたプロダクトをもっと早く市場で席巻できたはずだと。だから逆にトヨタみたいな遅れて残存利益全回収みたいな別に正解だというふうなロジックにはなってないわけですよね。
なってない。もちろんね羨ましがってるところはあるんですよ。やっぱり早めにシフトをしちゃったから、ね、フォルクスワーゲンとかもやっぱり次の研究開発に回せるお金っていうのは結構厳しくなってるみたいなんですよね、 BMW とか。ただそっちが遅れてるからいいとは思ってないですよね、そこは間違いなく、うん。
まあ、なるほど。
自動車以外にもあるんですか、みんなが落ち込んでる理由。
グリーン疲れ。
まあ、自動車一個だけつなげるとね、これ後藤さんもご存知だと思うんですけど、はいはい、ソーラーの二の舞って言われてるんですよ。全員では言ってないけど、ソーラーパネルっていうのは実は2000年前後ぐらいまで、まあ、日本の三洋電機、京セラ、パナソニックっていうところとか強かったんですけど、
シャープもそうですね、うん、
でそれと同時にドイツにキューセルズっていうのがあって、あ、シャープですね、キューセルズっていうのがあって、ずっと世界のトップが日本ドイツだったんですよ、2000年代前半まで。もう生産が、ただ2005年ぐらいから中国が補助金でブワーって死ぬほど、あれも装置があれば作れちゃう産業なので、死ぬほど安いの赤字も出しまくって、いくつかの会社は潰れまくって、もうすげえ安くしたので、日本のメーカーもドイツのメーカーも駆逐されたみたいなのがあって、あ、結局その政府の補助金も含めてですね、まあ、いろんな要因重なってドイツの EV っていうのは太陽光の二の舞になるんではないかっていう話を、してる人がエネルギー専門家たちも結構いるし、まあ、そういう見方するんだっていうのは。
いや、僕はちょうど10年前に森川さんと一緒にドイツに10日間ぐらいですね、一緒にドイツをヨーロッパ横断取材したんですけど、その時にドイツの、そうですね、その時ドイツの南部のミュンヘンの近くでですね、巨大なメガソーラー現場に一緒に行ってるんですよ。そこで見たのは、まあ、世界ナンバーワンのキューセルズを誇るドイツ、まあ、太陽光トップメーカーを誇るドイツなのに、一気にインリーソーラーとかですね、中国系のパネルがドイツ中を埋め尽くしていて、ブンデスリーガっていうドイツのプロサッカーリーグのスポンサーのこのユニフォームにインリーって言って、もう中国のパネルメーカーの名前が入ってるやんけみたいな、もう一気にそのなんかソーラー大国が中国に全部オセロひっくり返されたみたいな、それがはっきり出るタイミングだったんですよ。これをまあ EV のアナロジーで例えるなら、まあフォルクスワーゲンが BYD に全部ひっくり返されたみたいな驚異的な話なはずで、まあドイツ人が嫌がるレベルといったら太陽光の火ではないんじゃないかなと思いますけど。
うん、もう巻き返しできないってことです
か。いやいや、まだそうなってないから
話が全然わからないよ。それはわからん。
そうなったらでも、そうか、それは落ち込めますよね。
まあ難しいです。ヨーロッパ人にとってやっぱノキアが死んだっていうのはすっごい強くて、ノキアっていうのはその、まあ、知らない人もいるかもしれないですけど、 iPhone までは世界でナンバーワンのガラケー、ガラケーってことはないですよね。
私思ってましたよ、ノキア。
世界、インドとかネパールとか行ったら全員ノキア使ってるみたいな。まあアメリカでも使ってるし。でもノキアが死んだっていうのがあるので、遅れたら死ぬっていう意識でみんなやってるんですよね。うん、iPhone 出てきた瞬間に、あんだけ世界で何の億台も売ってた会社が一夜にして死んだので。で、必死に iPhone になりたかったけど、今んとこノキアどころか、もう日本でしか通用してないガラケーみたいなのが、生き残ってるみたいなのが現状なんで、まあどっち正しかったのっていうの。まあこれは本当、今後5年10年経たないと分かんない部分ではあるんですけど、今の時点では iPhone にも慣れてないし、ギリギリまで粘ってなるべく変化を遅くしながら稼ぐトヨタにも稼ぎでは負けてるっていうのが現状であると。
それは落ち込みますね、ヨーロッパ。
それは落ち込みます。
ドイツ人その他にもこれ憂鬱になる事情ってあるんですか。まあ、だからもう戦争で疲れた、いろんな複雑なこうなんて地政学的な話に疲れた、省エネにも疲れたのかな、で経済のそのなんか陰りにも、グリーンによる陰りにも疲れていると。
省エネっていう言葉がちょっと出てきたので話したいんですけど、
省エネ、
はい、そのウクライナ起きた冬っていうのはロシアからのドイツへのガス供給がなくなることで、本当戦争並みの配給制になるかって言われてたんですよね、
うんうんうん、
ただドイツ人ってすごい日本人と似てるところがあって我慢ができる、
うんうん、
だから去年の冬っていうのは死ぬほど節約したんですよ。もうお湯も沸かさずみたいな、もう電気も真っ暗だし、それで乗り越えたんですけど、結構そこの根性で乗り越えないといけないところが大変っちゃ大変なんです。今もね、結構ドイツ空が暗いだけじゃなくて、例えば本当東京タワーみたいなところみたいなあるんですけど、そっからベルリンの街を見たらもうその夜景とかのレベルじゃないんですよね。本当に暗い、本当に光が見えない。 で、それは本当ドイツ人の美徳であり、バーチューなところもあるんですけど、結構ね、やっぱり大変なんですよね。まあこれアメリカの真逆なんで、アメリカはもう中入ったらめっちゃ暖かいけど、ドイツはもう僕がお邪魔してたオフィスとかでも5時にみんな帰ってくるんですけど、3時に先帰るときに余熱で温まるからもう暖房切っていいみたいな、そういうこと聞かれるわけです。あと2時間は暖かいはずだからみたいな、結構そういう精神面にも依存してるなっていうのがあって。
なるほど。
そこイノベーションではないんですよ、どちらかというと。やっぱり
思想とか、その
価値観、思想とか、うん、ゲルマン魂的なところがちょっとあったりして、
うん、エコとかですね、
うん、そうなんですよ。
省エネって日本だけかと思いきや、ヨーロッパはそうなんですね。だってアメリカのスタートアップとか取材してると、核融合をしかりだとか、エネルギーをたくさんたくさん発電して、それでみんなでもう使いまくりましょうみたいなスタートアップ結構多いじゃないですか。まあ、それドイツはそうじゃないですか。
一言加えると、まあ、エネルギー価格を大量に豊富にすることで安くして、まあ、満たしていきましょうという考え方もあると思うんですけど、うん、まあ、その切り詰めようみたいな考え方はアメリカにあんまりないですよね。
そうですね。アメリカはだから増やして全部グリーンにしたらいいじゃないかと、まあ、グリーンかどうか別で全部、うん、あのゼロエミッションにしたらいいじゃないか。ドイツはね、やっぱ日本でも似てないから、日本は思想はあんまりないので、ドイツに関してはエナジートランジションとかクライメートアクションって言った時、最初にエナジーエフィシャンシー、エネルギー効率化が来るんですよ。なので、まあそれを我慢とは言わないですけど、基本は使う量を、消費量を減らすっていうことが大前提に彼らの考えがあります。そうじゃないとやっぱ原子力を全部止めるっていうことはできないはずなんですよね。なので、実は言うと、いわゆるかっこいい新エネルギーだとか、核融合だとか、新しいエネルギーの発電だみたいなスタートアップっていうのはそんなに見なくて、まあ、私のレーダー外にあったかもしれないですけど、出てきてるスタートアップのかなりがやっぱ効率化、うん、なるべく、単位あたりで。
テンション上がんないっすよ。
上がりはしない
っすよ。いや、だってもうだってさ、
出してるんだったらいいじゃない
ですか。いや、もうだってご飯は一汁一菜みたいな話ですよ。僕は、あの、サプリ飲めば別にステーキばっか食っても大丈夫みたいな、アメリカに対しては、今の話でもなんかほんと山菜となんか味噌汁だけで、人間は全然健康に80まで生きられますからみたいな話に聞こえるんで、うん、なんかもうへこんできましたもん。
そうなんすよ。本当そう
で。省エネで効果出てるんだったらいいじゃないですか。それどうなんですか？
効果出てますよ。でもこれ続けれるのかなっていうのと、あと電気代がやっぱ上がってる、うん。これがどう響いてくるのかなっていうのはありますよ。だからそこが我慢とか疲れで、その電気代が長引くのが1年だったら我慢できますよっていうのが、続くんだとした、しかも今後も上がっていくんだとしたら、結構きつくなるんじゃないかなっていうのが。
これちなみにドイツって先ほど再エネ大国になろうとしてるわけじゃなくて、すでになってますけど、で、まあ、再エネっていうのは基本的に、まあ、余剰風力も、まあ、太陽光も10年間で、まあ、7分の1とか10分の1とかに、まあ、値段も下がってきていると。なので非常にこう、まあ、一部その化石燃料割ってきてるんだと。なので、まあ、そういった、まあ、豊富な安い再エネで、じゃあ今度水素を作ろうとか、そういった話もなってくるわけですね。そもそも前提としては安い再エネというのは新しいインフラだっていうのもなんかコンセンサスだったはずじゃないですか。なんで電気代が上がるんですか？
再エネは安いんですけど、で安くなってる、まあ、でももちろん日照条件がもっといいところに比べたら、まあ、ちょっと高いと、うん、まあ、それと同時に風力はやっぱりインフレが上がってから相当遅延とあれで、作るのに時間かかってますっていうのが大前提なんですけど、もう一個はやっぱりエネルギーっていうか電気を語るときに一番大事なのってやっぱ電線がどこにあるかなんですよね。系統送電網っていうのがあって、だ結局洋上みたいにでかいのを作るときは送電網と考えたら既存の送電網がある場所に作らないといけないと、まあ、そういう話がある中で、ドイツっていうのは基本的に工業消費地っていうのはミュンヘンとかが南部で、で風力建てられるっていうのは北のちょっと田舎のエリア、
そうですね、
で洋上も北が、こっから発電地から消費地までめちゃめちゃ距離があるんですよ、縦に。でこれは何十、10年も15年前も言われてて、エナジーベンデとか言っていろいろ対策を打たないといけないって言われてきたんですけど、今も解決してないんですよね。で向こうで聞いたのが、もう7本ぐらいすごい高圧、特別高圧の電線を張って上から下にダーって送り込む
と、繋げると。
でもこれも電力やってる人、お二人も取材の中で聞いたことあると思うんですけど、とでかい送電網を張るのって死ぬほど大変なんです。それは技術的な問題じゃなくて、やっぱり山の中を通さないといけなかったり、農業地を通さないといけなかったりで、 で、ドイツのは農業の人がやっぱ切れてて、今、ヨーロッパ全体で農業の人が結構気候変動で切れてるっていうのがあって、まあその一部になると思うんですけど、じゃあ地中統制とか言って、再エネにするだけで大変なのに、7本の送電網をもう全部地中に通したり、全部のコンセンサス取りながらやったり、あとまあ、洋上であればその漁業とかのコンセンサスとか取ってると、いや、これはすげえ、簡単にチープにはならないだろう。その地産地消で自分のコミュニティを太陽光で全部やってくれる、その本当コミュニティの世界でなってくれる、そういう街はあるんですよ、ドイツでは。でもそういうやり方じゃないんですよ。やっぱ聞いてると死ぬほど特攻、あの電線をあの北から南にバンバン立てて、なんとか2045年を実現するっていうことだから、安くなれないんですよね。で、それと同時に原子力止まっちゃったから、しばらく石炭をポーランドから輸入しないといけない。あるいは原子力をフランスから輸入しないといけないと。もちろんドイツが多く発電してる時は輸出してるんですけど、経産省の人とかに聞いても、こっから5、6年ぐらいは輸入超過になる。って言ってるので、結構ギリギリの線なんですよ。2030年 80%、2045年のカーボンニュートラルに対して、すっごい日本より多分相当な緻密な重ね合わせしてるんですけど、結構一個一個言ってることを聞いたら大変だなっていうのを感じさせられたのが、それを政府の担当者は疲れたとは言ってないですけど、これやんの大変だろうっていうのはやっぱり相当感じさせられたっていうのはありますよね。
逆に疲れたドイツの人は日本をどう見てるんですか？日本のそのグリーンとかグリーンビジネスとかですね、そういったものをどういうふうに見てるんでしょうか？
これも結構議論して、やっぱり日本もドイツの専門家というか、ドイツに見習えっていう自然エネルギー界の人たちと、逆にドイツアマチュアすぎバカだって言ってる人、二極に分かれて、やっぱドイツに詳しいエネルギーの人多いんですけど、ドイツ人もやっぱ日本のこと詳しいんですよね。やっぱすごい見ている。で、まあ、一個あるのはやっぱり水素。
うん。
結構ここはパートナーシップを結んでるのと、まあ、元々はその水素自動車を発端に、まあ、5、6年前とかにトヨタがぶち上げましたけど、日本で、どちらかというと、尻すぼみというか、冬の時代を迎えている間に、ドイツをはじめとするヨーロッパが水素をかなり入れ込み出したという状況なんで、いろいろ見てるんですけど、日本の水素の使い方に対して、まあ、一部の政府関係者とか、コンサル、シンクタンクの人たちっていうのは、かなり懐疑的な目で見てると。やっぱドイツも水素の使い方めちゃめちゃいろいろ考えてるんですけど、4つあって、一番使うのはインダストリー。まあ、製造業ですよね。だから鉄とかケミカルにやっぱり水素を使うっていうのは、グリーンな鉄を作るために大事ですと。で、もう一個はその、電気であり、あとは建物でありってある中で、輸送っていうのがあるんですけど、ドイツで輸送って語るときは、SAFとかの商業用のトラックとか商業用の飛行機なんですよ。自動車に使うつもりは一切ない。っていうのが日本と全然違うところで、自動車に使うことは全く経済合理性がないと言っていると。同様に、日本では水素とかアンモニアを火力発電に使うっていう意見がありますけど、これも同様にかなりドイツの人たちはシニカルに見てると。
なるほど。
なので、あんまり、ね、日本から学ぶことが多いと思ってる。ちゃんと同じ大きな製造業を持つ国同士連携していきたいと思ってるけど、なんか優先順位間違ってんじゃねえのって専門家の人たちは思ってますよね。
なるほど。
で、一般の人たちはなんで我々が原発やめたのに日本で復活してるのっていうのは普通に不思議に思ってますっていう、うん、そこはありますけどね。
よくポリシーの芯がわからんっていうことなんです
よ。よくわからんと。
よくわからんですよね、今の話から。まあドイツは割と苦しみながらも一応一貫して苦しんでる感じはするんですけど。
うん。ドイツと日本ってその産業構造が似てたりとか国民性が似てたりだとか結構参考になる国としてよく挙げられるじゃないですか。ドイツって今回森川さんが行ってみて一番なんか学びになったとこれ日本に生かせるんじゃないかって思ったこととかってありますか？
いやだから思ったよりないんですよね。まあ一つあるとしたらやっぱりこれはちょっと専門的な話になるけど再エネもっと入れれるぞっていうのは間違いなくありますよね。やっぱ相当送電網にインパクト与えてるのも彼らは結構マネージしてるから、うん、日本の場合は結構早めにもう送電網への圧迫がみたいなのあるんですけどもっとやり終わるなっていうのはやっぱり送電会社に聞いて、思うところありましたと。あとこの現状において原子力をストップしたことっていうのは経済面と短期的ななんというか 気候変動対策としてもはネガティブだったと思うんですけど、まあ、中期的に見るとやっぱ すげえことやってるんですよね。やっぱ 80% で原子力ないって、うんうん、やっぱここの覚悟感っていうのは
腹くくってますよね、
うん、そう腹くくってるんですよ。だから聞いてみると思ったほど二の矢三の矢が用意されてるわけじゃないっていうところには少し驚いたんですけど、政府の一人の人がね、核だったり核融合もそうだし原子力もそうだけど、何回もブームを経験してるから、その10年後とか10年後に来るかもしれないものを当て込んで気候政策だったりエネルギー政策を作るっていうのはもううちはしないと。ここはねすごく納得いったんですよ。思ったよりいろんな理由がなかったんですけど、確かにそんなね将来の期待値ばっかりで、まあその研究をわざわざしなくていいかというとした方がいいとは思うんですけど、当て込んでやるよりは腹くくってるドイツの姿勢っていうのは、なんか結構アメリカでも日本の一部でも日本の原子力、あ、ドイツの原子力出っ張りをバカに してる人がいたりもするんですけど、僕はそうは思わなくてすげえことだなと思うっていうのはありましたんで、そこは結構しばらくは絶対苦しいと思うんですよね。5年、10年は。うん、でも、やっぱり、そんな来るか分かんない夢に、核融合もそうだし、次世代の原発もっていうよりも、だったらやらないっていうところに関しては、リスペクト、アドマイアしてますみたいなところがありますね。
まあ一種の覚悟はあるドイツの苦しみって話だったと思うんですけど、うん、最後に森川さん2ヶ月ドイツにいて、逆にめっちゃハッピーだったこととか、めっちゃ嬉しかったことを最後に語っていただいて、ちょっと番組を締めていただきたいなと。
楽しく締めましょう。
そう、岡ちゃんが、ホットドッグって言ってたんですけど、ソーセージめちゃうまいんですよ。カレーなんちゃらっていう、
カレー88
みたいな店があって。
はいはい。
めちゃめちゃうまいんで味わってほしい。これは本当にハマって、しかもアメリカと違ってね、結構深夜2時3時まで、ソーセージ屋さんがやってますと。まあ、あとはやっぱり、ベルリンがメインだったんですけど、東ドイツのエリアだったのやっぱベトナム移民がすごく多いから、
うん、
ほんとベトナム料理が多いし、多いし、美味しいし、あとトルコも多いから、トルコ料理も美味しいし、まあすごい良かったですね、その辺が。
さっきのアキラ君の奥さんもベトナム系でしたっけ？
そう、もう本当に毎日うまい飯を作ってくれて。
へぇー。ベトナム料理？
めちゃめちゃうまい。いや、僕、人間って、僕、あんまり食への関心って、優先順位すごい低かったんですけど、急に高まっちゃったんですよ。やっぱり、うまい飯を毎日食ってる人、それだけで、なんていうか、人生の幸せの、なんか半分ぐらいを味わってるなと。
いや、
同様にイタリアに、
それはね、遅い上にアメリカに住んでることがね、正解か怪しくなるんで。
あ、でもちょっとなんかドイツにいいことだけ言いたいな。
いいこと言いましょう、ドイツの。すごく。
なんかないかな。やっぱドイツ人、いい人なんですよね。やっぱり、さっきのアメリカの肉じゃないですけど、やっぱり日本に対してリスペクトをすごく持ってるから、やっぱ取材も入るし、ディスカッションもできるし、日本のことも知りたがるし、だいたい野党、ミレニアル40歳以下の人たちっていうのは絶対日本にみんな来たことあるんですよ。なんでやっぱね、自動車界隈とかのなんかドイツは日本にハイブリッドで負けたから、なんかいろんなルールで日本車を追い出そうとしてるみたい、まあ、そんなのはほとんどなくて、結構みんな純粋になんとか気候やりたいとかそういう人ばっかりが集まってて、しかも日本に対するリスペクトは世界の中でもかなり高い国なので、どちらかというとそこでいいことをね、やっぱ共通する産業とかいろいろあったりするんで、一緒に生かし合ったらいいんじゃないのっていうのをすごい思うし、片方が片方に学べることっていうのは、日本だったらドイツの再エネ政策とか再エネの本当に運用の方とかできると思うし、ドイツも結構自動車メーカー行ったらトヨタの単位あたりで作れるレベルが高すぎるから、もうめっちゃ学びたいみたいなことすげえ言ってたりするんで、まあそういうところでいい風になったらいいんじゃないかなっていう、どうですかね、綺麗な終わり方で。
いやー、非常に今日は明るい話でしたね。
カレーウインナーを食べに行きます。
ありがとうございました。
それでは続きは次回にしましょうか。経済番組グリーンビジネス、ここまでお聞きくださいましてありがとうございました。番組の感想はハッシュタググリーンビジネス、すべてカタカナでツイートいただければ嬉しいです。この番組は毎週1回配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いします。
ありがとうございます。